六甲ナビ。この番組はビッグハウス鹿島店、太陽サンポート店の提供でお送りします。六甲ナビ、行方市から鈴木美子がお届けいたします。今年はうさぎ年、うさぎといえば人参。今日は行方市の甘くて美味しい人参の生産者、箱根ご夫妻、そして行方市観光協会の羽生愛理さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、愛理さん、この場所教えてください。
はい、今日は行方市玉造地区にある、箱根さん宅にお邪魔しております。
はい、
美子さんとは新米の時期にも来させていただいて、またこの、美味しい人参もその他たくさんのものも作られているということで、また来れて本当にとても嬉しいです。
私もね、アリさんと同じ気持ちです。実は六甲ナビ2回目のご出演ということで、2回目のご出演は初めてなんです。ですので、はい、今日はね、本当にこの箱根ご夫妻のそんなね、ご協力もいただきながら、美味しいね、人参の話題をお届けしたいと思います。さあ早速ですけれども、箱根さん、
はい、
箱根さんの人参は本当にね、甘くて美味しいということでね、大人気の人参ということですけれども、この人参を作るのに何かこだわってることがあったら教えてください。
そうですね、やっぱりこう低農薬であって、本当は除草剤とかそういうの使うんだけど、手で草を抜いたりいくらか、そういうような手間暇をかけるようなことで、あとは宇治米農家なんで、結構自分ちで精米して米ぬかが出るんですよね。その米ぬかを2回3回、人参も1年に1作しか作んないんで、その空いてる時期に3回4回って米ぬかを巻いて畑耕して、いろいろというような感じでやってますね。
そうですか。本当にね、手間暇をかけて、そしてそうですよね、愛理さんもね、先ほどお話してくれましたよね、新米の時期もね、お米も本当に美味しいお米をね、作られる箱根さんのそのぬかを栄養としているってことですか。そうですね、はい、
だから最初に種をまくのがだいたい7月の25日から、
うん、
まあ、7月いっぱいくら
い
に種をまいて、はい、あと種まく前に熱処理ってビニールを、肥料をやってビニールをかけて草が出ないように、なるだけ除草剤とかそういうの使えないようにビニールで熱処理して、それから種をまいて、で種をまいたらだいたい雨が明日降るんじゃないかっていう前の日に種まきするんですけど、それで予想外にやっぱり雨が降らない時には水かけなんですよね。1週間くら
い
タンクに水を汲んでって、ホースでこうなんていうんですか、ホースで水かけ、大体1週間くらい芽が出るまでなんですけど、
そうなんですね、
結構やっぱり手間食ってあれですよね。
本当
に芽が出たら出たで今度草に負けちゃうんで、人参が小さいうちは、
うん、
手で草を抜くほうがないんで、2回くらい、
うん、
草抜きやりますね。
そうですか。
私はほとんどやんないですけど、
はい、
神さんの方が担当で
神さんの方が担当でということで、ここでね、奥様の富江さん、美味しい人参、やはり作るのにはかなりのご苦労があるんですね。
大変ですね、うん、7月に種まきですから、
はい、
8月、
うん、
一番暑い時に草抜き、うん、
は
ね、人参がやっぱり小さくて育たなくて草に負けないようにということでね、
はい、
頑張って草抜きもやってます。
そうですか、はい、暑い時期のね、草抜きということで美味しい人参ができる、そんな理由、そして美味しいはずだというのがね、改めてね、感じてきていますけれども、このね、箱根さんの人参ですけれども、人参が苦手な人も好きになるというふうに言われているんですが、そしてね、私名付けてしまったんです、美人人参ということで、とってもね、ピカピカツヤツヤで美人さんの人参なんですけれども、これというのも何かこうこだわりってあるんですか。
やっぱりこう人参も、まあ、生き物ってあれなんで、あんまりこうなんですか、洗って天日干し長くやっちゃうと、
はい、
日焼けしたような赤くなっちゃうんですよね。その赤いのはやっぱりベータカルテンというような色素が出て赤くなっちゃうんですけど、
はい、
それとあとちょっとこう人参掘ったらなんか傷になって、空気に長い時間触れると今度黒くなっちゃうんですよ。
は
あ、黒くなるのはやっぱりそういう感じの色素が出るみたいで、 それに黒くなったら寝かしちゃうんで、
はい、
人参掘ったら、うん、まあほとんどすぐ洗っちゃうか、うん、
はい、
あとは保存方法としてコンテナにビニールやって、でビニールで人参にあんまり空気に触れないような形で、
はい、
あとは冷蔵庫へ、低温倉庫、
うん、
まあ、温度がだいたい 1.5 度くらいになってるんですけど、
はい、
それ冷蔵庫へすぐ片したような形、
そうなんですね、
でより新鮮なように洗って出荷する形で取ってるんですけど、
そうですか。そうしましたら美味しい人参には保存方法もあるということで、
うん、うちの場合はそういうこだわりを持ってやってるんで、はい、皆さんにこういい人参というか綺麗な人参を届けるようになるため、そういうにこだわってはやってはいるんですけど、
私たち消費者が自宅でこう人参を保存するにはどうしたらいいでしょうか。
やっぱり一番あれですよね、ビニール入れて、あとは冷蔵庫に入れるのが一番だと思うんですけど、
はい、うん、ありがとうございます。さあ、ここでアイリス、アイリスさんも人参好きですか。
そうですね、うん、おすすめの食べ方なのかも気になります。
気になりますよね。ここでトミエさん、もうね、手間暇かけて育てた人参、やっぱりその美味しい食べ方も一番よく知ってるのはトミエさんではないかと思います。トミエさん、美味しい食べ方教えてください。
やっぱり甘くて美味しい人参を作ってるということでね、
うん、
本当は生が一番なんでしょうけど、
はい、
そのまんまのスティックで食べるのはね、はい、美味しいと思うんですが、うん、
はい、
なかなかねそれだけだと食べきれないし、
う
ん、大量消費もできないので、はい、一番皆さんが食べてるのは人参しりしりとよく言われる、
うん
うん、線かきにするか、
はい、
皮引きで引いて、
ええ、
ちょっと油で炒めて、うん、好きな材料を入れて卵とじにするみたいなのが一番大量消費はできると思うんですけども。
そうですか、美味しそうですね。
ちょっとやっぱりこの時期だと松前漬けにすると皆さん甘いというので、
はい、
わざわざうちの人参を選んで買ってくださる方がいらっしゃいます。同じに漬けても松前漬けが甘くなるという、
あ、そうなんですね。
冬の定番のね、お正月に定番の松前漬けは皆さんよく作ってると思います、
はい。もう松前漬け作るならこの箱根さんの人参という方も多いようですね。
そうやって暮れにね、わざわざ声がかかってくる方もいらっしゃいます。ありがたいですね。
そうですか。そんなね美味しいね人参ですけれどもね、もちろん甘くて新鮮でということであれば生が一番ですけれども、人参しりしりということで、本当にねこの放送を聞いて美味しい人参の食べ方、まあ、もっともっとねこう知りたいという人は、美味しい人参の食べ方今ネットなどでいろいろ載ってますかね。
多分ね、はい、クックパッドとかいろいろあると思うんですけど、ね、ちょっとそこには載っているかどうか分かりませんけども、
はい、
ちょっとお酒を好きな方には人参を鮮かきして、そこに札幌ポテト、
札幌ポテト
というじゃがいもの、
はい、
スナックですよね、それを混ぜて、
はい、
それにマヨネーズをかけて、
はい、
ちょっと塩コショウをして食べるといいというのがあるんですが、
うん、はい、
その他にちょっとそれよりも辛めのが欲しい方は札幌ポテトの代わりにカラムーチョを混ぜると美味しいという、実際に私もやって、
はい、
お酒を飲みながら食べてますけど、
いいですね。アリさんどうですか。
もうぜひ食べてみたいですね。
私もね、
はい、
今すぐにでも食べてみたくなりました。そうですか、ね、そうしましたらね、美味しい人参をより美味しく食べるということではね、いろいろと工夫をしてみるのもありということですね、う
ん、ぜひともね、離乳食にはやっぱり人参が一番ね、
はい、
最初に食べさせるのに柔らかくて甘くて何もつけなくてもね、お子さんの離乳食、ぜひちっちゃいお子さん持ってる方、
はい、
離乳食で逆に介護をしてらっしゃる方も、やっぱり柔らかく作れる人参は栄養も豊富だし、
はい、
介護食にも使っていただきたいなと、
はあ、なるほど、
思ってます。煮て柔らかくしてもすぐ潰れてしまいますしね、
そうですね、
離乳食介護食、
はい、
ぜひとも使っていただいて、
赤ちゃんから
お年寄りまで、
お年寄りまでということで、今日はね人参の魅力たっぷりねお話ししていただいています。さあ、ここからはね、今年はうさぎ年、そのうさぎ年にちなみまして、今日はね人参農家の箱根さんにお話をお伺いしているわけですけれども、まあ、今年のね抱負をちょっと4人でねお話をねしてみたいなというふうに思っております。大地さん、いかがですか。
はい、箱根さんとの出会いだったり、あといろんな 地域の方との出会いもたくさんありますので、あの観光協会でもできるだけそういう人たちとのたくさんつながりを大事にして、また行方市の良さもたくさん発信していきたいなと思っています。
さあ、そして箱根さんはいかがでしょうか。
はい、あのやっぱりこう農家やってて、いろいろ出荷物を作ってはいるんですけど、あのよりよく皆さんに買ってもらえる品物、いいものを作りたいと思います。
そうですね、本当にね、今現在も箱根さんのね作られるお野菜は本当にね新鮮で美味しくてというところですけれども、また今年もそれをね継続してというね、そんなねとてもね力強い言葉をいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてね最後に富江さん、今年の抱負をお願いいたします。
はい、うさぎ年ですのでね、飛躍はしたいんですが、もう年も年なので小さく飛躍ね、一番やっぱり元気でいることですよね、
うん、そうですね、健康第一ということで、
このコロナ禍ですけども、コロナに負けないように頑張って美味しい人参を食べて健康を保ちたいと思います、
そうですね、
それとやはりね、先ほど谷さんも言いましたけど、人との出会いがね、やっぱりいろんな方に結びついてるような気がするので、やっぱりそっちも大切にしたいなっていう、そういう気持ちでいます。
はい、改めてね、この今年初めての六甲ナビ、この4人でできることにもう私感謝しております。さあ、最後に箱根さんの方からリスナーの方へのメッセージということで、一言このね六甲ナビを聞いてくださっている方にメッセージをお願いいたします。
まあ、うちの人参皆さんにも食べてもらいたいと思うんで、皆さんあのぜひうちでも協力しますんで、あんまりいっぱいではないんだけど皆さんに提供しますんで、まあ、近くにいる人は取りに来てもらって食べてください。
それは箱根さんリスナープレゼントということですか。そうですね、はい、それはどのように皆さんにお伝えしたらいいですかね。この作業場に取りに来てしまったら困りますよね。
まあ、放送を聞いてきてくださる方、まあ、近くの方、取りに来られる方は、FM 鹿島さんまで取りに来てもらえれば、
なるほど、
はい、
FM 鹿島さんで協力していただけるなら、はい、うちの方も協力させていただきたいなと。
ありがとうございます。そうしましたら、私ども FM 鹿島で箱根さんの人参を大切にお預かりしまして、この放送後にリスナープレゼントということでさせていただきたいと思います。本当にね、
ぜひ覚えてみてください、
はい、ありがとうございます。さあ、そして最後に富江さんからメッセージお願いいたします。
皆さん、このコロナ禍ですけれども健康でね、1年間無事に過ごしていけるように頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。はい、さあ皆さん、箱根さんからねリスナープレゼントということで、人参のプレゼントということでお話をいただきました。ぜひね、この機会に箱根さんが作る甘くて美味しい人参を召し上がっていただいて、皆さんもね今年一年うさぎのように元気に過ごしていただきたいと思います。箱根さん、今回はねリスナープレゼントということで、本当にね心優しいねお言葉ありがとうございます。ですがね、リスナープレゼント数に限りがありますので、このね箱根さんの人参どうしても食べたいという方のために、この箱根さんの人参はどこで購入することができるんでしょうか。
いや、うちは直売所らっきょさん、あとは道の駅のこいこいさんにおろしてますんで、もしよかったらそこでお買い求めください。
はい、この時期ですとだいたい毎日購入することできますか。
だいたい毎日出荷してますんで、
わかりました。ですが早めに行った方がいいですよね。売り切れてしまうっていうこともあるかもしれませんもんね。
ここ2期あって、まあ、2本入れ、3本入れが主流なんですけど、もし漏れちゃった方にそこで売ってますんで、よろしくお願いします。
わかりました。箱根さんの人参は道の駅こいこい、そしてねらっきょうさんで購入することができるということですので、この放送を聞いて箱根さんの人参ぜひ食べてみたいという方はね、そちらの方に足をお運びいただいてご購入ください。本当に甘くて美味しい人参、皆さんぜひ召し上がってください。鈴木美子もおすすめです。六甲ナビ、今日は行方市の人参生産者箱根ご夫妻、そして行方市観光協会の羽生愛理さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
六甲ナビ、この番組はビッグハウス鹿島店、太陽サンポート店の提供でお送りしました。
いらっしゃいませ。
太陽ビッグハウスは今日も元気に営業中。安くて新鮮安全な商品を毎日お届け。 笑顔あふれる食卓は太陽にお任せください。
真心を食卓へ、太陽ビッグハウス。
皆様のご来店お待ちしています。